先生、肝臓がんによる死亡者数というのはどのぐらいなんですか？
はい、で2014年のデータで見ますと、日本での死亡者数は約3万人ということになっております。で2対1で男性の方が多いです。まあ、ただその死亡者数の推移といたしましては、徐々に減少傾向にあります、この肝臓がんというものは。で、まあ、岩手県ということでいうと、まあ、そもそもこの肝細胞がんというのは西日本の方が患者さんが多いです。で県の順番で言いますと、47都道府県中、まあ、30番目ということで、まあ、岩手県の中では全国の中では岩手県は、まあ、死亡者数というのは、まあ、多くない方に入るかもしれません。
男性が多いんですね。では先生、年代はいかがでしょうか？
はい、40半ばぐらいから、まあ、50代ぐらい、まあ、その年代からこの肝臓がんに、まあ、罹患する方が、まあ、増えてきまして、で70歳ぐらいの方が一番多いというふうに言われております。
なるほど。まあ、先生、それでも初期に発見したいという気持ち湧いてきますけれども、どのような検査で分かるんでしょうか？
はい、この肝細胞がんの検査の内容といたしましては、まず血液検査、肝機能であるとか、この肝臓がんに特異的な腫瘍マーカーと、病気があればこう上がってくるような数値がございます。そういったものをまあ検査しますし、あとは超音波検査、CT 検査で、MRI 検査などを行っております。で肝炎ウイルス感染、肝炎ウイルスの感染であったりとか、肝硬変、脂肪肝というふうに診断されている方は定期的な検査というものが必要になってまいります。でこの肝細胞がんには、がんになりやすい後期腱群、超後期腱群というものがございます。で後期腱群といいますのは、B 型慢性肝炎、これは B 型肝炎に感染している方で、 C 型慢性肝炎、肝硬変で、あります。で超後期腱群というものは、B 型肝硬変、ウイルスに感染して、肝硬変、硬くなってしまった方、 B 型肝硬変、 C 型肝硬変、肝硬変というものが超後期腱群ということになります。で後期腱群に男性、あと高齢でアルコールをたしなむ方、まあ、そういった方は加わった方というものが、超高危険群になりますので、このような方は早期発見のためにも3から6ヶ月ごとの検査といったものが必要になってきます。
3から6ヶ月ごとにこの血液検査、肝機能と腫瘍マーカー、 CT と MRI、超音波も含めて、はい、まあ、検査を受けるということですね。
原因がはっきりしているがんの一つであるということを冒頭にお話ししたんですけれども、まあ、まさにその原因を抱えている方、そういった方は定期的な検査を受けることで早期発見につながります。
今ちょうど健康診断の季節がやってきておりますけれども、職場などでも、まあ、病院に行って検査を、ね、時期ですが、肝細胞がんの検診っていうのはこうあるんですか？
はい、肝細胞がん検診というものはないんですけれども、ただその原因、先ほどお話ししました、原因となる肝炎ウイルスの検診というものは県で行っております。でウイルス感染の心配がある方が対象で、年齢の制限はありません。で B 型肝炎や C 型肝炎ウイルスの検査を県内の保健所と委託医療機関にて行っております。でこれは岩手県 のホームページ、あるいは肝炎ネット、まあ、そういったところのホームページを確認すると詳しく載っておりますので、見てください。
ということは、はい、先生、例えばかかりつけのお医者さんに、うん、先生とちょっと肝細胞がんの検診を岩手県でやってるようだけども、うん、私も受けられないでしょうかとこうかかりつけ医に尋ねてみる、そこからこう紹介していただけるというルートは、
はい、
まあ、これが一番いいかなと思うんですけど、
それでいいと思います。県内 の, 内科 あのお医者さんであれば、この情報はしっかりと持っていると思いますので、こういった検査があるということで、紹介していただけるものというふうに思います。で、B 型あるいは C 型肝炎ウイルスというものは、輸血注射針などの血液を介して感染しますけれども、通常の生活においては他の人に感染することはありませんので、過度に気にする必要はございません。ただ、一緒に生活する上でカミソリであったりとか歯ブラシなどの血液が付着する可能性のあるものに関しては共有しないというふうな注意が必要かなというふうに思います。
はい、先生、それではそういったウイルス検診によって感染していますよという方はどういう治療が行われるんですか？
B 型肝炎あるいは C 型肝炎、どちらも治療が行うことをできます。特に C 型肝炎に関しては治療がだいぶ進歩してきております。で、そのウイルスの型にもよるんですけれども、日本人の多くの方は今出ている最新のお薬であれば多くの方が治りますので、ですので今この肝臓がんが減ってきている、そういったことの理由の一つにウイルスに対する治療の進歩といったものが関係しているのではないかなというふうに思います。
なるほど。肝細胞がんの原因にもなるというこのウイルス、早くこの感染しているか否かを調べて、感染していたという場合にはもう薬などで、治すことができるということなんですね。はい、
で、肝臓がんができる危険というのは肝臓が硬くなればなるほど上がるんですね。ですのでウイルスを早く治療することで肝臓が硬くならないうちに、悪くならないうちにその原因となるものをやっつけることができる、そうすると発がんのリスクも下がる、そういったことにつながります。
はい、さあそれでは肝細胞がんになってしまったという場合の治療なんですけれども、いろいろと例えば程度によって、違いも出てくるんじゃないかなという想像ですけれども、どういう治療が行われていくんですか？
はい、治療の内容といたしましては、手術、肝臓を切って取るっていうふうな治療法がまず一つ、あとは薬治療ですね、ラジオ波焼灼療法といいますけれども、そういうような治療、あとは血管を詰める、栄養血管を詰める冠動脈塞栓術というものがあって、この3つが肝細胞がんに対する、大きな治療法で、ございます。で、それは肝臓がんの大きさや個数、あとは他の病気がんにはないんですけれども、その母体となる肝臓の機能が落ちている方、落ちてない方っていうのがありますので、その肝機能が今現在治療前どのぐらいあるのか、そういったところ、あとは体の状態などを考慮して最も適した治療法が選択されるということになります。で、お薬、飲み薬や注射による薬の治療というものがもあるんですけれども、がんが進行した場合に行われることが多いということが言えます。で、重度の肝硬変、肝臓がすごく悪くなった方に肝臓がんが合併している場合があります。ただがんが進行していなければ、実は肝移植というふうな選択肢も出てきます。ですのでがんを抱えているから肝臓悪いけれど移植できないんじゃないか、そういったことではありませんので、そういった点もかかりつけの医師に確認してみてもいいかもしれません。